さて今週のメッセージです。ローマの信徒への手紙第8章の34節、ここに今とどまって皆さんと一緒に学んでおります。では3回目となりますが、一緒に読みましょう。第8章34節、はい。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。パウロはこの34節で、信仰によって義と認められたクリスチャンである私たちが再び罪に定められるような状態にこう逆戻りしてしまうようなことが本当にあるだろうかという、まあ、そういう問いかけをして、そして自らこの同じ説の中で答えを書いているわけですね。そしてその答えとしてパウロがここで示しているのは何かといえば、神様が私たちのために行ってくださった御業なんですね。その御業に集中させている。もっと詳しく言えば、神が御子であるイエス・キリストによって行ってくださったそのキリストの御業、そのキリストの御業を4つの面に分けてパウロはここで指し示しているわけですね。この御業を鑑みれば、私たちが二度と再び罪に定められるなんてことは考えられようがないのだ。論理から言ってもですね、真理から言ってもこれはありえないのだ。そういう意味でこの御業を見なさいとパウロはこの短い一節の中に、そのキリストの行ってくださった一つの御業ですが、その四つの面をですね、記しているということですね。第一が、キリストは私たちのために死んだ方なんだという十字架の話ですね。そして二つ目、これが先週学びましたが、死んだだけじゃなくてキリストは死からよみがえってくださったんだという復活ですね。それが二つ目。三つ目は今日学ぶところですが、キリストは復活して終わりじゃなくて天に昇って神の右の座に座られたんだ、王座に着座されたのだということですね。そして最後に4つ目が、イエス様は私たちのために、取りなしていてくださるという、この4つのことなんですが、常に私たちは1つ目と2つ目を学びましたが、今回は3つ目の御業、つまりパウロがこう言っているところですね。死んだ方、いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、神の右に座っている。イエス様は死からよみがえられて終わりじゃなくて、よみがえられた後に40日間まず弟子たちに現れました。そして40日後、イエス様は弟子たちが見守るその目の前で天にこう登っていかれた、天に帰っていかれた。この天に登るっていうのが、そのまま書いてですね、昇天っていうんですね。昇天でいいですよね。昇天っていうとお店屋さんになっちゃうし、日曜日の商店になってしまいますからね、商店ということなんですけど、復活したイエス様は諸々の天を通過され、諸々の天よりも高くされて今神の右の座についておられる。このことは実はイエス様ご自身が十字架にかけられる前の晩、あの最後の晩餐の席でお祈りした、これ大祭司の祈りというふうに一般に言われますが、そのお祈りの中でイエス様ご自身が願って神に祈ったその祈りに対する答えなんですね。答えでもあるんですね。ヨハネの17章の5節でイエス様はこう祈られた。父よ、今御前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光を。イエス様はその栄光を捨てて地上に降りてきてくださって、33年の生涯を終えて今まさに十字架にかかって死のうとされていた、その死を覚悟したイエス様は再びその栄光のその御座にですね、私を戻してください、御座に戻してくださいとここで祈った。パウロはその祈りを当然知っていますから、このロマ書の8章のこの34節で、神様がその祈り様の祈りに応えてイエス様を再びあの栄光によって輝かせてくださるその座につかせてくださったんだということを、この34節で改めて語っていると言っていいでしょうね。じゃあ一体イエス様が今神の右の座に座っているということが、どのようにして私たちクリスチャンの救いの確かさ、これを兼任っていうわけですけど、神学用語でね、最終的兼任というふうにも言われますが、その救いの確かさとなぜこれが関わってるんだろうか、このことを考える上で私たちはまず、イエス様がですね、神様と私たち罪を犯した人間の間を取り持つ中保者として来てくださった、特に偉大な真の大祭司として来てくださった、そのイエス様の御業に関連してこれを見ていく必要があるんですね。 イエス様が復活して天に昇ったって今書いてあるんですけど、実は細かく言うとですよ、復活したイエス様はその後2つの大きなことを成して、そして天のその座についていらっしゃるんですね。右の座につく、復活して天の右の座につく間に2つの大きな、まあ、何と言ったらいいでしょうかね、イエス様は成したことがあるってことですね。その一つがここで言う、大祭司としてのイエス様を成してくださった御業なんですね。これは具体的にはヘブライ人への手紙の中で非常に詳しく教えられていることなんですね。ヘブライ人の手紙ってね、読み慣れない人にとって何書いてあるのかさっぱりわからない。特に旧約聖書がよく分かってないと、旧約のことと関連してイエス様の御業が詳しく語られている書なので、この書はなかなかこう分かりにくい書の一つかもしれませんが、でもとっても大事な意味が含まれている、教えられている箇所なんですね。そこにはイエス様が、私の救い主であるイエス様が復活して天に昇られて神の右に着座するまでの間に、私の偉大な真の大祭司としての御業を行ってくださったっていうことが、詳細が教えられている。その御業を理解するためには旧約聖書をよく知らないとダメなんですね。特に旧約の中ので、教えられている大祭司っていうね、その大祭司が一体何を行う人々であったかということを知る必要があるんですね。皆さん大祭司ってね、まあ聞いたことあるとは思うんですけどね、何をした人か、実は調べてみると結構いろんなことを役目として行っていたんですが、何といってもこの大祭司が果たす役目の中で一番大事なことは、年に一度大祭司があの幕屋あるいは神殿と呼ばれる建物の中の一番奥のですね、至聖所という部屋に入って、そしてその時彼は常にこう動物の血を携えていくんですけども、年に一度だけ大祭司だけが入れる部屋、それが至聖所、神がそこに住まわれるというその場所ですが、そこに年に一度入って全ての民の代わりに代表としてですね、その全てのイスラエルの神の民の罪を血によって贖うという、その技を行うのが大祭司にとっての一番重要な、使命であったわけなんですね。それを説明しているのがヘブライ書第7章の7から12、ここ読んでみますね。しかし第二の幕屋には年に一度大祭司だけが入りますが、自分自身のためと民の過失のために捧げる血を必ず携えていきます。このことによって聖霊は第一の幕屋がなお存続している限り、聖女への道はまだ開かれていないことを示しておられます。この幕屋とは今という時の比喩です。すなわち供え物と生贄が捧げられても礼拝をする者の良心を完全にすることができないのです。これらはただ食べ物や飲み物や種々の洗い清めに関するもので、改革の時まで課せられている肉の規定にすぎません。けれどもキリストはすでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、人間の手で作られたのではない、すなわちこの世のものではない、さらに大きくさらに完全な幕屋を通り、親木と若いお牛の血によらないで、ご自身の血によってただ一度聖女に入って永遠の贖いを成し遂げられた。先ほども言ったように大祭司はこの年に一度至聖所に入るときにエポデっていう服を着るんですね。そこにはこう 胸当てがあって、そこに12の宝石があって、その一つ一つの宝石にイスラエル12部族の名前が刻まれて、つまり大祭司という人はイスラエル12部族全体の代表なんです。代表としてその幕屋に入って神の前に出て、そして動物のが殺されて流されたその血を持ってその、振りかけるんですね、贖いの蓋っていうところにね、そうすることによって、これは儀式的にですけれども、儀式的ある意味形式的にですが、神の民の罪を全て贖うというそういう役割を果たしていたのが大祭司。これはもう皆さんはっきり分かりますよね。その大祭司は実はモデルなんですね。何のモデルかといえばイエス・キリストなんです。本当の意味で人間の罪をあがなって清めるのは動物の血じゃないですよね。それはイエス様の血なんです。罪のない唯一のお方、人間であるイエス様、第二のアダムとして来てくださったイエス・キリストが罪のない血を流してくださった、その血によってキリストはただ一回限りにおいて全ての罪を清めてくださる。しかし旧 旧約時代はまだキリストが来ていませんから、そのキリストを指し示すモデルとして大祭司という人が年に1回必ずそういう儀式を行っていたっていうんですよね。イスラエルの民はそれを行うごとにやがて本物のメシアが来られて、私たちの罪の全てを背負って身代わりに死んでくださる、そのメシアが来られるんだっていうことを待ち望み続けていたっていうことですね。それが本物であって、イスラエルの民が行っていたその儀式はそれを本物を示すモデルであって、まあ余計あらかじめの型って書いてですね、余計っていう言葉を使いますが、それを指し示しているモデルだ、モデルにしか過ぎなかったのだ。だから何の意味もないってことじゃないですか。その本物を指し示しているわけですから、イスラエルの民はそれを、そのモデルである大祭司を見ながら、またそういう儀式を行いながら本物であるキリストを待ち望んでいたっていうことですね。それが旧約の民のしていたこと。続いてヘブライ人への手紙はこう言っています。10章の11から14、すべての祭司は毎日礼拝を捧げるために立ち、決して罪を除くことのできない同じ生贄を繰り返して捧げます。しかしキリストは罪のために唯一の生贄を捧げて永遠に神の右の座につき、その後は敵どもがご自分の足台となってしまうまで待ち続けておられるのです。なぜならキリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとなさったからです。旧約時代は毎年毎年繰り返して動物を捧げなきゃいけなかったんですね。それは本物が来るまで、偽物って言うと語弊がありますが、モデルですから、それによっては本当の意味で罪は清められないんですよね。しかしその本物を待ち望む意味でその儀式を執り行う必要があったわけですが、毎年毎年大祭司はそれを行っていた。しかしイエス様が来た時にはこれ本物ですから、ご自分の罪、ご自分の血を神の前に捧げることによって一度限りにおいてすっかり全部の罪を、いいですか、一回限りで全部の罪を清めてくださったんだ。つまりモデルとイエス様はモデルですからつながってるんですけど、まあ、違いもあるってことですよね。モデルは何度も繰り返さなくちゃならない、本物じゃないから。しかしキリストは一回限りで全部の御業を成し遂げてくださった。もう一つ違いがありますよね。モデルである大祭司は罪ある人間ですから、自分の罪のためにも動物の血を捧げる必要があったんです。民の罪と自分の罪両方。でもイエス様は罪のないお方ですから、自分の罪のために血を捧げる必要はな、死ぬ必要はなかったんですね。血を捧げる必要はなかった。しかもイエス様ご自身が生贄となって、その旧約時代に捧げられた生贄もまたイエス様ご自身を指し示してるんですね。つまりイエス様は生贄であると同時に大祭司であるという、そういう明確な違いもありますが、いずれにしても旧約時代に行われていた儀式というのは全部イエス・キリストとその御業の中に意味が込められているってことです。だからこのことが分かってくると旧約聖書って俄然面白くなるんですね。ヘブライ人への手紙も非常に面白い、そういう内容になってくるんです。これが分かんないとさっぱり分かんない。そもそも新約聖書の一番最初のマタイの福音書のね、冒頭のあの系図、あれだって分かんない人にはなんだこれってね、読むだけで下感じるんじゃないかみたいな、そういう名前が並んでるんですけど、あの系図にも大事な意味があるかで、あるわけで、イエス様が救い主が生まれてきた系図なんですよね。だから旧約が分かってくると、その人々が何をしたかってことが分かってくると、あの一番最初に書かれてある系図もまた面白く読めるっていうことですよね。まあ、だ聖書ってやっぱり全体が大事なわけで、一箇所だけでもちろんイエス様を信じれば救われるんですが、信じた者としてより一層深い信仰と確かな確信を持って生きていくためには、こう聖書全巻をまんべんなくこう読み学び続けていくという、そういう習慣がとっても大事ですよね。で、分かってくると面白いですから知りたくなるんですよ。さっきもね、ギリシャ語で聖書って言ってたりね、どうしようかなって一瞬ドキッとしましたけど、でもいくつかね、そういうことが起こればいいなって本当に思いますけどね。そういうあの聖書を学べるようなね、もっとそういう教育でありたいなと思うんですが、そういう願いが起こってくるってことですね。本当に御言葉が皆さんにとってわけのわかんない書物じゃなくて、全然退屈な書物じゃなくて、なんかこう読みたいし知りたいし、もっと何か学びたいっていう思いが湧いてくるような状態、そうやって私たちは御言葉を通して養われていくんだっていうことですね。先ほど読んだ10章の11から14の中には、 聖なるものとされた人たちって書いてますよね。14節ですね。なぜならキリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた人たちを完全に、永遠に完全なもの。この聖なるものとされた人たちっていうのは、いわゆる教会の中でよく言われる聖化、清められていくっていう意味で言われてるんじゃないんです。聖化っていうのはプロセスですよね。だんだん徐々にこう清められていく。ここで言われている聖なるものとされた人たちっていうのは、そのプロセスじゃなくて、もう一回限りによって神様のものとして取り分けられたっていうんですね。つまり義人の時にもうすでに神の支配の中に移されてしまって、もう聖なるものとして神に取り分けられたものとして、された人々だった。これは旧約の言葉で使えば性別されたということですね。わかりますか。これはもう神様のものなんだって、そう決められてしまった。そういう意味で立場の問題なんです。状態じゃなくて、実際に私たちは罪がありますよね、弱さもありますよね。それは状態なんです。そうじゃなくて、もう神様のものとされちゃったよ。あなたがどうであろうと、状態がどうであろうと、あなたはもう神のために、神の栄光を表すためにも、生かされるものとされてしまっているという立場の問題ですね。それがここで言われている聖なるものとされた人たちということですね。つまりクリスチャンである私たちはすでに神の御前で聖なるものとされている。だからパウロはいろんな手紙を書いてますが、コリントの手紙にしても、コリントの人たちをまず挨拶の時にね、清められた人たちとか性別された人たちって呼んでるんですよね。でもその後手紙読むと、コリントの教会の中にとんでもない罪があったんですよ。こんな人たちが聖なる人たちっていいの、呼んでいいのって思える。でもそうなんです。立場はもうすでにキリストのゆえに聖なるものとされてしまっている。この意識を明確に理解し受け止めることがとっても大事なことなんですよね。そういうことが分かってくると、私たちは初めてイエス様がこの神の右の座に就かれたっていう、この事実、この出来事から大事なことを確認していくことができる。それはまず第一に、キリストが御業をもうすでに完成したっていうことですね。御座につく、座につくっていうことは、何かの働きがもう終わったっていうことですよね。働いてる間は座ってられないわけです。創世記の、第1章で神様が天地創造しましたね、6日間で。6日で全部作り終わった後どうしたでしょう。神様は7日目に休まれた。これと同じですね。イエス様は天から降りてこられて御業を行ったんです、私たちを救うために。そして御業を終えて天に帰られたんですが、着座されたってことは、その御業は全部終わって休まれたという意味も含まれているってことですね。そういう意味でキリストの御業は完成したのだっていうことが、この着座、座席に着くということによって分かると言っていいでしょうかね。ヘブライ人の手紙を読むと、本当にこのことが強調されています。イエス様は一回限りのご自分を十字架の上に捧げるという行為によって、そして復活によって一回限りで全ての技が完成された。そのことをヘブライ人の手紙は何度も繰り返していってますね。旧約聖書との違いはそこにあるということですね。ですからその次に二つ目に言えることは、もしイエス様が行ってくださった御業に照らせば、キリストはもう完成したんですから、その御業は何の御業ですか。何のための、私たちを罪から救うための御業なんですから、つまり私たちの救いは完成してるってことになりますよね。当たり前のことなんですけど、確認ですね。神に選ばれた人々を誰が訴えるんですか。罪に定めようとするのは誰ですか。そんなこと絶対にできません。それはキリストが御業をもう完成したんだ、そして御座に着いたので、そのキリストの御業は私たちを救うための御業だったので、私たちの救いもまた完成してるんだっていうことですよね。そこに疑いを挟むとすれば、キリストの御業そのものに疑ってるってことにもつながるっていうことですね。そして3つ目に、このキリストが右の座に座っておられるということから確認できることは、この右の座に座るっていうのは、神学用語ではイエス・キリストの天における着座って呼ばれることなんですね。着座、天における着座。なぜイエス様は神の右の座についておられるんだろうか。それはここ大事なところですけど、聖書によると、キリストが神の右の座に就かれたのは、自ら成し遂げた御業、キリストが成し遂げた御業に対する 報酬としてそこにお付けになられているということです。わかりますか。なんでわざわざ報酬っていう言葉を使うかっていうと、これもうピンときてる人は来てると思うんですけど、私たちが救われてるのは報酬でしょうか。恵みですよね。それはなぜ恵みによって救われたかっていうと、イエス様が報酬として成してくださった御業があるからなんです。報酬を受ける、その御業によって受けた報酬があるわけですけど、成してくださった御業によって私たちは救われた。それはただただ恵みなんです。でもイエス様が着座されたのは ご自分が行った御業による報酬なんです。まさに私たちの身代わりとしてね。エフェソの1章の19から23にこう書かれてあります。また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、戦力、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来たるべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある、頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。もう一つ、フィリピの2章の8から11でもパウロはこう言ってますね。フィリピ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて父である神を称えるのです。この箇所ではね、9節ね、このためっていう言葉に目を留めたいんです。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。なりました。何のため、このためって何を指しているかというと、 そうですよね、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順だったって、その成したキリストのへりくだりの技ですよね。そのため神はキリストを高く上げた。はっきりここでキリストが天に上げられて神の座に着いたのは、キリストが成した技に対する報酬だったってことが明確に教えられている。それは私たちの代わりにキリストが成してくださった御業だってことですね。そして勝ち取ってくださった報酬として受けたその立場なんだっていうことですね。右の座っていうのは、これ何でもそうですけど、あの天皇陛下のところに誰かがね、あの招待されて食事会なんか開く時に、一番大事なその招待客は必ず右に座りますよね。自分の右手、右腕とかいろんな言い方もしますけど、だ右っていうのは一つの、なんていうんでしょうか、権威の象徴、場でもあって、神の右の座っていうのは最も高い位置ということになりますね。そういう意味ではね、神に次ぐというか、神と同等の立場というか、そういう意味でキリストは高く上げられたのだ。それはキリストご自身が行ってくださった御業に対して神がくださった報酬として、これが なされている。神様がそうやってキリストをご覧になって、その御業をご覧になって満足して、ご自分の右の座にまでつかせてくださった、報酬として与えてくださった、それは何のためかって、全部私たちを罪から救うためなんですよね。私たちが罪から完全に救われて、神の子として永遠に生きることができるためにキリストが行ってくださった御業なんですよね。何度もこれ、この34節の話では何度も言ってますが、イエス様は何一つこの4つの御業をご自分のためにする必要なんか何一つなかった。天から降りてくる必要もなかったし、苦しみを受ける必要もなかったし、十字架にかけられるなんてとんでもない話で、復活や昇天でさえも実はイエス様は何も自分のためにする必要なかったんです。もともと天におられたわけですから。そうですよね。全ては私たち、罪を犯した私たちが滅ばされてしまわないために、キリストが身代わりとしてしてくださった、私たちのために行ってくださった御業です。そしてその御業を見て、神がキリストに報酬として再びその天の地に着かせてくださったとしたら、その御業によって救われた私たちが二度と再びその立場を失うようなことが起こりうるかってことですね。 そういう意味で私たちの救いが途中で頓挫してしまうようなことがありえるはずはないっていうことですよね。だ明確に主の成してくださった御業の意味が分かれば、自分たちの救いの確かさもおのずから分かってくるってことです。それがいつまでたってもこうなんだろうかあんなんだろうかって考えてるとしたら、正しく理解できてないっていうことが、そもそも信じてないってことでしかないんです。不信仰でしかないんです。はっきり明確に分かること、そしてそれをちゃんと信じているかどうか、もうそれしかないです。聖書を正しく知り学び信じたならば、結論としては私たちの救いは確かだというところに至るのが当たり前だと。パウロはそういう意味でこのローマ書を、もう何度も言ってますが、しつこいくらいにいろんなところからビニビニサインですね、信仰のによる救いの確かさっていうのを書き表してるんですよね。いい加減私たちもどうでしょうかなりこれ学んでますね。こんなに長くやったのは僕も初めてですけど、でもパウロってそれほど知らせたかったんだなって改めて私自身も思わされたし、実は私自身もこのメッセージを通して教えられてきたし、あ、間違いないことだってことがね、御言葉からはっきり理解できる、それを聖霊が本当に指し示してくださって、この群れにね、皆さんにね、そのことを聖霊は間違いなく確信させようとしてらっしゃるなってことを感じますよね。しかしここからさらにもう一つのことを確認したいと思います。4つ目のこととして、主が神の右に座っておられるという事実は、イエス様がどういう立場にあって今何を行っているかということも含まれているということですね。もうその御業が終わって神の右の座に座ってこう、ね、ふんぞり返っているか、そうじゃないということなんですが、使徒言行録の5章31節にこうあります。神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すためにこの方を導き手とし、救い主として神のご自分の右に挙げられましたと。キリストがご自分の右に挙げられたのは、イスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すためにこの方キリストを導き手として救い主として右に挙げたと。つまりキリストの救いの御業は当然右の座にキリストがついた後も続いているということですよね。イスラエルの民を、神の民を救い出すためにキリストは今も働いていらっしゃる。これがイエス様が神の右の座について今もなお行っておられる御業だということですね。有名なマタイによる福音書の28章でイエス様はこうおっしゃいました。28章18から20、イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。天におられると同時に、神は偏在ですから地にもおられる。信ずる私たちと共に、私たちのうちにキリストがいてくださるということですね。そして何をするか、キリストはご自分の一切の権能を持って私たちを用いて全世界に福音を広めようとされている。全世界ってそんな遠い話じゃないです。身近なこの地にですよね。私たちがここに生かされているということは、この地に神様は私たちを用いることでキリストに満たされてですね、私たちが用いられることによって福音を述べ伝えようとされている、その働きが今も続いているってことですね。その時イエス様は全ての権能を持っていらっしゃる。だから伝道ってことも、これ最近なんだっけ、キングダムにね書いてますけど、神の技なんですよね。宣教伝道は人間の技じゃないんです、神の技なんですね。そこに目が開かれていかないと、伝道宣教というのはいつまでたってもなんかこう足かせ手かせみたいなね、あ、目の上の炭鉱みたいなね、めんどくさいなと思うようなものになってしまう危険があるなという感じがしてますが、神の技なんですね。その神の技に私たちは用いていただける器に過ぎないということですね。また器であることができるという言い方もいいでしょうかね。キリストこそがあらゆる権威と権能を帯びて神の座に着座し、その権能を今も用いて私たちを清め、強め、作り変えて この地にあって神の栄光を表し祝福をもたらす器として神様は私たちを使わせていてくださるんだって。さっきも一緒に祈りましたが、私たちが作り変えられていく、それは私たち自身がもっと幸せになり喜びにあふれることですけど、でも私たちでストップしてしまったら消えちゃうんですよね。私たちから始まって周りの家族や友達や職場の同僚や見知らぬ人たちも含めてですけど、多くの人々にその祝福がもたらされていく、祝福の源となるために私はこの地上に置かれているということですね。そのためにキリストは今も神の右に着座されて、そして再びこの地上に降りてくる日を待ち望みながら、今も私たちのためにこの後来週やりますが取りなし続けてくださる。最後にもう一つだけ見てみたいのはエフェソの2章の4から6節、これも確認して終わりたいんですね。エフェソの2章の4から6節一緒に読みましょうか。ちょっと長いですけど、はい。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださいました。私たちを死んだ状態から、罪に支配された状態から解放して生き返らせてくださったってことですね。キリストが復活したように私たちも復活してくださった。さらに最後、共に天の王座に就かせてくださいましたって、これ過去形なんです。もうすでにそれは起こっちゃったよっていう意味で書いてるんですね。あれ、天に着くのはまだね、地上にいるんだから私たちこの天についてないじゃないかって思うかもしれない。以前にもこれ学んだところですけど、イエス様を信じてイエス様と一つとされた私たちは、キリストはもう霊において天にいらっしゃるわけで、とすれば私たち霊的に一つとされている私たちも天の王座についている、そういう立場をもう得てるってことですよね。ですから霊的な意味での立場は、私たちはもう天国人であって、しかも天の王座にイエス様と共につかされている、座っているってことです。でこの全宇宙をイエス様がやがて受け継がれるわけですけど、その時私たちもイエス様と共にこの全宇宙を相続するものとされている。これ考えれば考えるほどとんでもないようなことなんですが、それが聖書の約束なんですね。私たちはもうすでにキリストと一つにされ、蘇らされただけじゃなくて、すでに天の王座にキリストと共に座っているものとされているんだ。そしてこの全宇宙をキリストと共に受け継ぐものとされているんだ。そのことの意味、そのことの、そういう意味でのその自己認識、アイデンティティですね、それをしっかりと御言葉から得ているものでありたいなと思いますね。これをしっかり得ていくときに、私たちはいろんな誘惑やその迷いって起こってきますが、ここに立ち返るごとに私たちは確認することができる。ああ、私と私のこの家族のね、教会の救いは確かだっていうね、そこに必ず立ち戻ることができる。そういう意味でしっかりと私たちはこの御言葉の真理を心に留めていきたいと思います。お祈りします。